滋賀県 U ターン物語第18回目は安志市議会議員といろいろされている田中陽介さんです。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。では早速なんですけれども、はい、田中さんがまず滋賀県を出るまでに、はい、一旦ここ滋賀県でずっと育っていて出るまでにされていた経歴、どういう活動、まあ、プロフィール
出るまでやと、はい、まあまあ普通にこう安市、まあ僕の時は中津町だったんですけど、うんうん、合併前の、まあここで生まれて、まあそのまま普通に公立の中学校へ行って、はい、高校は森山高校行って、
はい、賢いですね。
まあ、賢いかわからないけど、まあ森山高校、まあちょっと勉強して森山高校行って、はい、ほんでまあでも高校では部活ばっかり、バスケずっとやってるんですけど、
その時多分めちゃくちゃ強い、うん、ベスト4とか8校瀬田校、
そうそうそう、8校が優勝した頃で僕は2位やったんですけど、
あ、すごいですね。
結構がっつりやってて、はい、まあ、このまま、まあ、大学もまあ何やこの中途半端なところ龍谷大学に行きちょっと、ちょっとあの、
まあ、バスケで
普通、いやいや、あの普通一般で、
普通一般で、はい、
一般で、で大学でもバスケやってて、はい、部活で、
うんうんうん、
なんでずっとバスケばっかりやってたんですけど、そう、ほんでから就職で新卒で出たみたいな感じですね。
あ、なるほど。滋賀県を、
滋賀県を、
その前までは出たいっていう思いはずっとあったんですか？
いや別に出たいっていうことはないねんけど、はい、まあ別にいなあかんっていうこともなかったっていうか、うん、まあ、選択肢として別に何ていうかな、特に気にしてなかったっていう感じかな、はい、っていう感じですね。うん、まあ、家から大学を通っといた方が、
はい、
まあ、何かと何かと便利かなっていうのは思ってたんで、
はい、
まあ、大学であえてよそに行こうとはあんまり思わなかったんですけど、
新卒、その一番最初勤められた時は、うん、県はどこ？
大阪です
。あ、大阪
ですね。大阪で、はい、もうナンバーパークスのなんかビル、ビジネスビルみたいなとこ
行って、
いきなり行って、はい、そうそうそう、新今宮に住んでなかなかディープな大阪を、
そうですね、
そうそうそう、
何年ぐらい？
いやでもそれはね、半年ぐらいでその会社を、はい、あのフェードアウトして、
はい、
でもその後また大阪、まあ、その仕事つながりやったんですけど、大阪のそのめっちゃマイナーな、
はい、
あのレゲエの音楽の、はい、レーベルっていうか、
はい、
もうほんまに社長と一人ぐらいでやってるようなところ、うんうん、まあ、もともと大学の時結構音楽レゲエとか好きで、まあ、興味あったんで、はい、でなんか IT のそのちょっとしたことができるでみたいなことで、うん、あので1年ぐらいそこでまだ大阪でそのまま働いてみたいな、そんな感じですね。でそこも1年ぐらいで、はい、
して、
そうそう、もうちょっと違うことしたいなと
思って。24ぐらいですか？ 25？
いやまだそんな言って
ないです。22でなって 23、24になる前ぐらいですか？
そうそう、24になる前ぐらいに、ほんで一回帰ってきたんですよ、この実家に。
うん、
実家に一回帰ってきて大阪から、で何しようかなと思って、で農業、
お
う、うん、その時に農業、僕食べるのすごい好きで、
はい、
まあいろいろ考えてたらやっぱり食べることも絶対なくならへんから、農業これは間違いないなとか思って、まあ、ほんで地元の親父が地元の営農組合みたいなやつを、はい、なんか理事かなんかやっとって、うん、でそれのなんか書類とかをこう見てたんですよ、
はい、
どんな風に経営しとんのか、まあ、一応経営学部なんであ
るわそれ、そうそう大学
そうそうそう、お金のこととか結構勉強したんで、
はい、
と思ったら全然もう補助金頼みで、
あ、
なんか別に作ってるもんになんか付加価値があるわけでもなく農協に出すだけみたいな、うんうん、いや別にそれ悪いわけじゃないんですけど、はい、って言うときますね
そうですね、そうちょいちょいそこら辺入れといた
わけ
ですね
悪いわけじゃないんだけど、はい、面白みはあんま感じなかったんで、じゃあ何が一番面白いんかな、一番とんがってるのは何かなっていうのを、うん、まあいろいろ本とかネットとかで調べて、まあ、なんか自然栽培っつったら、うん、リンゴの木村さんとか、なんか奇跡のリンゴって言って、
はいはい、
リンゴも農薬で作ったとか言って、一時それが結構なんか 持ち上げられてっていうか、なんかまあ人気あって、まあ、そういうのでちょっと自然栽培って何やろうとか、肥料も農薬も使わへんくってうまいもんができて、しかも高く売れるなんて、そんな
最高じゃん
夢のようなでほんまだよと思って、
はい、
でなんかやってはるっていうとこちょっと見学に行ったりして、でもそこでいきなり自分で始めてもまあ多分売り先がないんで、
うん、
じゃあそれを一番さばいてる会社はどこかって言ったら、東京にナチュラルハーモニーっていう会社があって、
はい、
そこがあの自然栽培、まあ、流通の一番最大手だ
ったんですね。
でそこに電話して、あの働かせてくださいっつって、まず出口を作りに行こうと思って
なるほど
そことコネ作っといたらもう完璧やろうと思って、はい、うん、ほんで千葉がなんか流通センターがあったんですけど、で千葉行って、
へえ、
ね、千葉でまた1年ぐらいそこで
働いて、
でもそこもやっぱりこのやっぱ自然栽培とか変な人の集まりでそこでまた出会いがいろいろあって、
はい、
まあ、その中で自分もいろいろ変わってきて、でやっぱ地元帰ってなんかやりたいなっていう気が出てきて、最初は流通その、まあ、高すぎるんですよね、結局僕からしたらですけど、高すぎるからやっぱ適正な農家も良くて、
うん、
消費者も買える、普通の人が買える値段じゃないと普及せえへんなと思って、うん、でそれをやろうかなと思って帰ってきて、
はい、
そうそうそう、で帰ってきて、まあみんないろいろこう、それどういう人がいいんだろうっていうので、まあちょっとネットワークを模索してたっていう感じですね、はい、帰ってきた時は。
そこら辺模索するとき、多分 U ターンの人も模索するときに、まずどこ行ったらいいんやろみたいな話があると思うんですよ。商工会はまた別なんか違うやろうし、じゃあ若手の面白い人が、滋賀県どこいるみたいなところもあるやろうし、
どうやって調べたの？
ネットとかで気になる人にもバンってメッセージ送るとかかなとは思うんですけど、
まあ、無農薬とかで検索したかな、滋賀で流通してるとこどこかなとか、
うんうんうん、
そしたらまああのあのそこ立命館の近くの、
はい、
まあ、本間もいちっていう、
はい、
無農薬有機専門のお店があって、でそこ行ったらまあ地元の、まあ、仲間といろいろ知り合ったりして、そうそうそう、それがどれぐらいやろ、6、7年前ぐらいなんかな、まあ、これやりながら地元のその営農組合にプレゼンして、
はい、
あのまあ無農薬やりたいと、
はい、
でも道具も何もないし金もないし、もうスーパー貧乏生活千葉とかもう買える金がないぐらいの感じだったんでとりあえず、まあ、アルバイトもしながら農業もちょっとやりたいっつって、でまあ田んぼを僕がやらせてもらう代わりに、その普通のやり方でやった時と同じだけの利益をちゃんと払うから、
うん、
でそれで僕は買い取ると。
おお、なるほど。
で買い取ったやつを僕は自分で売るから、
はい、
だから迷惑かけへんよと、そのコスト的に。
コスト的に、ね、
それを前提にやらせてくれって言って、で今もまあそれ続いてるんですけど、まあ面積は知れてますけど、
はい、
そうそうそう、機械投資がやっぱ農業はすごいんで、
うん、
だから僕はお金をしてもかけずに最新の機械を使って自分のやりたい分だけ
やって
好きにやってるっていう、そうそうそう、そのやってるお米で今はあの北島静雄さん
で
酒を今仕込んでて、もうすぐまあ販売なんですけど、今デザイナー安藤さんにデザインしてもらってて、
うん、
ラベルを、
その関係があったんですね。
そうそうそう、それはまあ最近ですけど、
うんうん、
それは、うん、そう、だからなんかすごいね、なんかいろいろ動いてると勝手に縁がつながってきたなっていう感じで、
うん、
まあ、流通やりたくて帰ってきたけど、
はい、
途中でなんかトラクター乗りながらいいラジオを聞いてたら、
はい、
なんかワンデーシェフ募集してますみたいな、
はい、
なんかあって近江八幡なんですけど、はい、でそれにたまたま行ったら夜空いてるっていうので飲食店やらへんかみたいな話になって
これですか
そうそうそう、ほんでまだ作るのも中途半端やのに、
はい、
ノリでもう飲食店も始めちゃうみたいなそうそうそう そう、それがもう6年前ぐらいかな。
代名詞的にはやっぱり満月マルシェのイメージが僕とかはすごく強かったんですけど、
そ
う
ですね、それがね、5年前ぐらいかな。だから帰ってきてちょっとラグがあって、
はい、
で満月マルシェの主催者、メインの主催者が僕の先輩のチャタ君なんやけど、チャタ君とはまあ高校の部活で、まあ、ずっと一緒なんですよ。
あ、そうなんですね。
高校も幼稚園小中高、大学はキャンパス違うんだけど、
はい、
そうそうそう、それで、まあ、1個上の先輩なんやけど、でバスケもずっと部活一緒で、でも10年ぐらい会ってなくて、
はい、
でもなんか人の噂でなんか変わったことしとると、
ほう、
なんか小敷みたいになっとるみたいな、 なんか話を聞いてて、
はい、
あ、これもしやなんかおもろいことなってんちゃうかなとか思って、うん、なんか Facebook とかで調べたら、はい、なんかおもろい感じになってて、
その時はもうすでにあったんですか、満月マルシェは。
なかった、なかった。
あ、なかった
んですね。まだなかった、はい、ほんでそのチャタ君、カズヤ君自体も地元で全然そういう同じようなおもろいことをしたい人っていうのネットワークがなくて、で僕と会って、そっからなんか急にいろいろ2人会ったことでなんか始まって、で満月なんかマルシェみたいなことやりたいなっつって、あのやろうやろうって言って、あの和也くんの庭で、家の庭で始めたのが満月マルシェのスタート。
最初違うんですか、湖岸沿いの。
全然全然、もう知り合いだけで、ほんまにもう身内だけの、
はい、
それこそ出店者しかいないみたいな
お客さんはいいけど出店者はみたいな、
お客さんなんていない、自分らがままごとをやりたかっただけ、自分らで物々交換みたいな、まあ、発表会みたいな、はい、そんなノリで始まって、はい、そしたらまあみんな友達とか呼んでくれて、うん、勝手にどんどんどんどん大きくなっていってみたいな。
そう、へえ。
でマルシェ始めてから、まあ、さらに人との
つ
ながりがう、
ね、
もうえげつないことになってきて、うん、もう誰が
自分は知らんけど誰かはめっちゃ知ってるみたいな
どっかで会ったけど誰やったっけなみたいな、
はい、
よくあるんですけど、あんま人の名前とか覚えられなくて。
いや、もう無理でしょうね。
申し訳ない、いつも。ああ、どうも。お疲れっす。
言ってるけど。誰でそう言っとくというか。へえ、それ、ご自宅でされてた、チャットさんのご自宅でされてた、うん、どれぐらい回数をさ。
何回ぐらいやったかな、4、5回はやったんちゃうかな。3、4回か4、5回ぐらい、月1でやって、うん、なもう、駐車場は、うん、なんか、近くの道の駅というか、三直みたいなところのやつ借りてたんやけど、そこがもういっぱいになって、普通の三直のお客さんがもう来れへんみたいな、
すごいです
ね。なんか、なって、ちょっとやめてくれって言われて、でも、もちろん、出店者ももう大変なことになってて、うん、ごっちゃごちゃなってて、まあ、これはこれで面白かったんですけど、ほんなら、たまたま僕がなんか、何のつながりやったか忘れたんだけど、誰かに誘われて出店、イベント出店してた、
はい、
マイアミオートキャンプ場でイベント出店してたんですけど、
はい、
でそこの管理者の方に、なんか今その吉川でこんなんやってるんですよって、ただそのもう限界って言われてこことか使えないですかみたいなこと言ったら、あ、全然いいよみたいな、使って使ってみたいなこと、じゃあつなぎますみたいな感じでもうほんまちょうどその問題が起こった時に次の会計がの縁が来て、じゃあやろうやみたいな、ちょっと広いけど、まあ広くてまあまあいっかみたいな、うんうんうん、広すぎるかなと思ったんですけど、うん、まあまあこれ増え続けたら100ぐらいいくんちやんとか言って、
全然すぐ行ったでしょ、
冗談で言ってたらそれこそ半年も経たないぐらいに、
はい、
もう100店舗ぐらいね、バーンって行っちゃって。
そうですよね。
そうそうそう、
面白い。あのハウスのところの入り口あるんですか、うんうん、そこ入って出たらもうちょっと行くかみたいになってて、
うん、そうそう、
マルシェ滋賀県すごく今いっぱいあるんですけど、うん、満月マルシェはまたなんか自然派というか、
そうですね、
なんか、
まあ、基本多分大きいマルシェがブームになった 多分パイオニア的な感じなのかな。
そう、うん、やと思います。
だいたいみんな満月マルシェで、
そうそうそう、
確保してるから、ね、そうそうそうそう、そうだから別に全然うちらは囲ってるつもりじゃないから、はい、でもどうぞどうぞって感じ。
あの自由さがすごくいいなと思うんですよ僕がその聞いた話だと、うん、多分めちゃくちゃ他のマルシェですごくリーズナブルな金額で出れるし、うん、まあなんていうか当日どうしても行けへんくなったとしても、うんうんうん、そこら辺がすごくなんか縛りでピシッてなってるわけでもないし、
そうですね、緩いですよね、うん、まあそれよし、まあ、いいとこもあれば悪いとこもあると思うけど、うんうん、まあ、僕らは
そういうスタンスで
固くするとしんどいじゃないですか。
そうですね、
やこう言う方も言わなあかんし、
ね、
で、まあ、最初もう身内から始まってるから、はい、もうみんな分かってるよねっていう、
うん、
もうみんなが上手くなるように自分らで
考えて
みんなでやっていこうねみたいな共通認識が、まあ、あるんで、
はい、
まあ、あったというかあるというか、まあ、今でも、まあ、今ね新しい人も結構バーッと増えてるからどこまで浸透してるか分かんないですけど、はい、基本的にもう常連の人とかは分かってくれてるん で、
そうです。
勝手に僕らはほっといてもうまく回るというか、
常連さんの人がまたその新しい人に教える関係にもまたなってるし、そうです
ね、うん、助け合いながらみたいな、
うん、
そうそうそう、
あの場が多分あって、
うん、
あったって一番最初に政治家になろうみたいな今のストーリー全然ないじゃないですか、
うんうん、そうそう
今多分地域盛り上げようみたいな、
もう好きなことやってるだけそうそう、だからその和也君と出会った時ぐらい、ちょうど満月回し始める前ぐらいに、
はい、
三宅洋平君が、
はい、
選挙フェスをやったんですよ。選挙フェスわかります
？安藤さんと一緒にやったやつですか？
いや、参議院議員選にミュージシャン、はい、三宅洋平っていうミュージシャンが出て、はい、選挙フェスっていう、要は選挙でフェスを毎回こうやるっていう、選挙運動のフェスって、
はい、
でいろんなアーティストとかが応援して、で僕らは結構仲間というか、まあ、こういう無農薬とかやってる人とか音楽やってる人とかでブワーって広がってて、でその彼の演説を聞いてめっちゃ食らって、はい、そうそう、これは やらなあかんかなみたいな、まあ、今までは自分らでコミュニティで、うん、まあ、楽しくやっときゃいいかと思ってたけど、もうそれやと厳しいかなみたいな、
うん、
次の舞台に、ほんで政治家と一応立候補したのは三宅洋平やけど、
はい、
彼をすごいどうとかじゃなくて、はい、お前らがやれよみたいな、ま
あ、
彼はめっちゃそういうことを、まあ、自分らが やらなあかんねんでみたいな、うん、で俺は応援するからみたいな、そうかと思って
食らっちゃいました。
食らって、まあ、その時はもう完全にノリですけどその時は完全に今当てられてるから、
はい、
もうすごい神がかってて、その時の演説とか、
はい、
もう YouTube とかでブワーってこう、ほんで僕らのめっちゃ見てたからで単純にもう食らいまくって、で親父に4年前に、
うん、
出るわっつって
そうか、その時多分出るわって言った時が、去年受かったもう一個前の時ってこと
ですね。そうそうそうそう、
あ、
もう一個前の時、
はい、
ほんなアホかって言われたなんじゃそらみたいなそうそうそうそう、
あ、でもそれぐらい準備 してたというか、そのぐらいの意識で4年間があったんですね。
そうだね、ほんで、
はい、
まあおかんの病気とかもあって、はい、せっかく治ったのにまだ悪くなるわとか言われていやいや関係ないやんとか思いながらも、まあでも家族も納得できへんようやったら、
あ、
誰も納得できへんわなと思って、じゃあ4年間僕の動きを見て、
うんうんうん、
4年後にもう一回言うから、やる気があったら、
うん、
これを見てくれって言ってて、でまあ4年間いろいろマルシェもやったり、まあ、暮らしと政治カフェとか、はい、お母ちゃんたちとつながったりとか、まあ、農業の関係、まあ、飲食、それとまあ放射能の測定の関係とか、まあまあそれも好きにやりた
いこと興味があることに手を出してそうそう、でその中でまた一個ずつコミュニティ作って、
そうですね、
持続的にしていってはったんですよね、
うん、
多分
なんか結果的にはそうなってますね、うんうん、まあただ飽きっぽいんでね、なかなかその一個のことずっと集中してやれてるかっていうとあれなんですけど、たまにやってちょっと合わせてたやってみたいな結構まあそこは僕の悪いとこでもありとこでもあるのかなと思うけど、はい、うん、そうですね。で4年間 やって出たら、
はい、
取ったと。
トップですよね。
トップでしたね。
ですね。ずっと安しと全然絡みが全くないので、うんうんうん、ただ人づてに面白い人が安しにいる、うん、田中さんやと、うん、なんで、ああ出はるんやと思って、うん、出たらすげえ一気目やのに今までの
もうね、もう落ちるしかないからもう
すごい行ったなと思いましたね。
そうですね、まあ行くとは僕は思ってたけど、
受かるとは多分絶対あったと思うんですけど、うん、それが、
うん、
まさかこう今まで支持されてる政党とかいろんな人がいる中でを差し置いての、うんうん、あの順位は、
そうですね、
すごくなんか後ろ盾が多分あったとかじゃないと思うんですよ、うん、誰かの地盤引き継いでとかでもまたないやろうし、うんう
ん、そうやね、
はい、
もちろん地域の人らもすごく応援してくれあったけど、うん、やっぱ選択肢の一つになってだかなっていう、うん、何かこう選ぶ対象、
そうですね、もうとりあえず名前好きやから入れとこうじゃなくてってことですよね。そうそうそう、
基本的に選ぶ対象はないんですよね、あの地方の、はい、まあ、こんなん言うとあるやけどまあみんな同じような感じやし、うん、あのまあ誰がやっても変わらへん、変わるというイメージも多分できひんし、新しさもないし、うん、っていう中で、まあ、それをどう伝えるかっていうところは、それこそこの安藤さんデザイナーの人と一緒にいろいろ考えて、いかに差を出すか、
うん
うん、でそこはだからもう選挙デザイナーじゃなくて、僕はもう商業デザイナーを入れたから、
うん、
そ
こで、
だからそれも全然違うんかな、
なるほど、
選挙デザイナーとかね、うん、結構もう
戦略的にとか
そうそう、今の選挙の枠の中でしか考えられへんけど、まあ、それ面白ないと思ったし、うん、そうそう、もう看板を全部アーティストに書いてもらって、僕の名前はちょっとしか書いてないとか、顔写真じゃないとか、
うん、
そうそう、まあ面白いなって思うことをとりあえずやっていったら、それ面白いなと思う人が
いたっていう、しかも地方 で、ね、東京とか大阪とかじゃなくて、
うん、そうそうだ、地方にもそのなんか今じゃない何か、
うん
うん、なんかオルタナティブなところを攻めたい人がまあ一定数一定数いたなっていうので、
実際どうですか今、うん、なったじゃないですか、うんうんうん、なってこれぐらい年月経って、立場がやっぱり周りの人の、今までの満月マルシェとかをやってた人から、
うん、
政治家の人っていう形になった時に、うんうん、やりにくさとか、自分がこれやりたいって思ったけど、立場的に、
うん、
今の立場だったらちょっとできんかなみたいなところ生まれるんですか。
あんまりないかな、やっちゃいますね、
やっちゃいます
あんまり関係なくいや、それ、いや僕は別に政治家のポジションを守ることが目的じゃないんで、うん、結果家庭として今その立ち位置にいるだけやから、
はい、
別にね、お前これがあかんことやって、うんうん、やめやって言われたらすいませんよあの責任取ったらいいかなと思うし、うん、なんかあんまりそういうなんか忖度するみたいなことは面白くないから、
はい、変わってないです
ね、やらないですね、
あいいですね
次の選挙のこととか一切考えてないからよく言われるんですけど、
あ言われますか、
なんかいろいろ、まあ、はい、僕もその議会の中とかで、
うん、
やっぱ感覚が全然違うくって、
あそれちょっと聞きたいです、どうなんですか、
うん、やっぱ常にみんな次の選挙を意識してるし、はい、まあ当たり前なんですけど、政治家は
まあ職業みたいなことで考えると
政治家じゃないし、うん、やりたいこともほんまに政治家としてやりたいんやったら継続してはできひんし、うん、っていう中やけど、まあそこをあまり意識しすぎるの僕はちょっと違うなと思ってて、やりたいようにやってくれって僕は頼まれたと思ってるから、みんなに、
そうですね、
そう
確かに
自分の思ってることをお前にやってほしいって言うんやったら、うん、じゃああんた出たらええやんって話になるから僕それやったらもう、例えば1800人やったら1800人の別々の自分の思いがあるわけじゃないですか、それを僕は抱えきれるわけもなし、
はい、
じゃあ僕の感性で全部僕のフィルターをそれに通して、うん、僕の完成としてやりますっていうことで、もちろん話は聞くけど、
はい、
で
もその基本は
そうその人のためにとか、その人の思いを僕がやるのは違うくて、うん、僕はまあみんなのために僕の感性でどうしたらいいか、でその参考になるところはみんなの意見全然、
うん、
あの
入れて
ウェルカムみたいな、 そういうスタンスかな、うん、それも入ってから結構ありましたけどね、
はい、ありました。
どうこう立場を考えた方がいいのか、
あ
ほんまに自分の思うところを考えた方がいいのかっていうのは結構悩んだところもあって、やっぱその中にいたらいろいろあるから。
ありますよね、
うん、まあでももういいやと思って
振り切ったんです。じゃあ多分入って最初は2ヶ月か3月か分かるんですけど、議会とかあってちょっと悩みつつあったけど、
うん、
でもそれは4年後のことを考えるとかってなった時に、じゃあもういいやもうそう別にいいと、
ポジションとか 人からの評価とか、
うん、
そんなんもうええわ、
考えたら何もやりたいことがそもそもできひんと。
そもそもだから僕を選んでくれた人に対しても誠実やと思ったし、はい、僕の感性でいこう、
うん、
それで違うって思われたらまあそれはしょうがない。
そうです、
ね、そんなところに責任持ってないし。
へえー、
そうですね、だから結構議会とかその地方政治もこんな風にしたらなったらいいなっていう理想はめっちゃあるし、
はい、
ただまあ全然それに対してのアプローチができてないんで、その方法とかはもう詰めながら
勉強しながら動き出すも、
うん、そうですね、今はまだ全然動けてない感じですけどね、
うん、今までのこのインタビューの中では、うん、帰ってくる前と帰ってきた後の滋賀県への考え方っていうのが一つ質問として聞いてたんですけど、田中さんの場合は多分もう一個あると思って、帰ってくる前と帰ってからと、そして政治家になってからと、それぞれに対する滋賀県安市中津みたいなところの印象で変わりましたか。そもそもまず帰ってくる前、中学校高校とか大学通った時に地域への見方、
地域への見方はね、もともと多分大学生とか学生の時ってその地域っていう枠をどこまで意識して動いてるかっていう、うん、多分あったとしても中津とか、
うん、
それぐらいのこうもうすごい狭い範囲、
はい、
まあ、祭りがあった、例えば僕祭りとか好きやから、
はい、
好きやったし、みんな集まってね、地元感、ローカル感すごいあって、うん、まあ参加はしてましたね、そういうイベントごとね。でも特別、まあ、選挙とかも正直地方選挙俺行ってたかな行ってなかった気がしますよね、
うんうん、
申し訳ないけども、
はい、そこへの関心がまずそもそもなかった、
うんうん、誰がやっても一緒やし、誰に入れても一緒やなと思ってたし、うん、そんななんかうん、入れたいと、選挙に行きたいって思う動機もなかったし、
うんうん、
ですね。だから今僕ら若い子に行ってとか言うけどまあ難しいなと思います
ね。難しいですよね、自分の時に行ってなかったのに。
そうそうそう、だから何かやっぱり本人たちに響く、まあ、チープな言い方するとメリットが、
はい、
なんか行ったら何かいいことが起こるみたいな、
うん、逆にこっち側でちゃんと用意してあげない。
そうそう、イメージ彼らができひん限りは別に世代関係なく人は多分動かへんので、
そう
です、うん、そこは、ね、行ってください一辺倒みたいな、
うんうんうん、
行かないとなんかダメなんですって言われても、ね
ね、ダメ何がってなっちゃいますしね。
そうそうそう、やっぱそこはね、なんぼ日本人でも、
うん、
そこは、ね、それぐらいはね、
はい、
考えると思うんで。
そうですね、帰ってきてから、まあ、満月マルシェとかをやった時の、うん、やっぱ地域への思いみたいな変わるんですか。面白くしていきたいってなっていくのか。
満月マルシェもでも地元の出店者ってあんまり最初の方はいなくて、
はい、
結構もう近畿圏全域から来てた、
ね、
来てたんで、京都とかなとかもともとね、ちっちゃい時からだからあんまりね、地元感っていうのは最初はなくて、でもマイアミオートキャンプ場がすごい協力してくれはって、やっぱ地元のつながりってすごいねんなと思って、うん、そっからは 地元もあるの人も結構お客さんも根付いてきたかなっていうのは思うんですけど、もともと僕はあんまりねそれ地元意識って実はあんまないんですよね、まあ、今でもそうなんやけど
でしょうねずっと聞いてて俺はでもなんとなく田中さんがやりたいことをやったら結果的にそのみんなが楽しくなったという、滋賀県のこの地域に石が楽しくなって
だから
地元のためにめっちゃやりますとかじゃない、
そうそうそう、だから選択肢として、はい、まあ長男っていうのもあんねんけど、うんうん、まあ実家があるし、はい、まあこれは資本やから、はい、ある意味ね有効利用せなあかんし、うん、その条件の中で自分が楽しく生きていく方法を、うん、まあ探してたら、はい、今こうなってて でまあローカルで、うん、まあ楽しくすんのが一番、まあ、いいかなっていうか、
はい、
まあ、僕はグローバルとかも大事やけど、うんうん、ローカルで完結ある程度完結できるのも一つかなと思ってるんで、まあ、マルシェはそういう感じかな。
うん、今の感じだと政治家になったからといって、うん、地方もうここめちゃくちゃ良くしたいみたいな感じではなくて、うん、それよりもやりたいことをもっと表現してで結果的にみんなが良くなった
ね。だからみんな思ってるじゃないですかそのはっきり言って僕はあんまそのなんやろうなここだけがいいってことはありえへんくって、うん、相対的に見たら別にどこもいいわけですよ、うんうんうん、住んでたらもう住めば都って言うけど、うん、それぞれのところだそこでうちがいかにいいんですみたいな競争をしてもなんかあんまり僕はパッとせへんというか、うん、それはどこにもいいところはあるし悪いところもあるし、はい、でみたいなで観光客取り合うのみたいな、
みたいなね、
うん、ほんでそこに不毛なこう、まあ、値下げ競争じゃないけど、はい、なんかとかなんかこう
そしてみんな疲れていくっていう
安直なゆるキャラ合戦とかまあこんなん言ったら怒られるかもしれないけどあのほんましょうもないと思
うこれ一番最後らへんまで聞いてた人ついに聞けたみたいな感じですね
何がしたいのかよく分からへんし、うん、みんながしてるからするみたいな、
うんうん、
でだから常に僕は地元でも、はい、ほんまのこの集落でもなんか地元を盛り上げようみたいな活性化みたいなこと言ってやってることあるんやけど、はい、誰のためにやってるんですか、うんうんうん、そういう会議でこの前言ったんやけど何がしたいんですかっつってで誰が喜ぶんですかっつって、うんみたいな感じで聞い
て誰もがやってる前例のあることをやってそ
ういやほんですごく活性化したいっていう思いは分かんないけどなんで活性化したいんかっていうのが明確じゃなくて、うん、なんかにぎわいを取り戻したいみたいな取り戻して誰が喜ぶのかとかねなんかそのためにみんななんか強制的にさせられてしんどい思いして、うん、えみたいな、うん本質的なところもうちょっと考えた方がいいんじゃないですか、うん、みたいな。それやったら地元の人が楽しめる。
そうですね。
地元の集落がじゃあどうやったらみんな楽しい気持ちになれるんか、そういうイベントはどんなイベントなのか、じゃあそうしたら本町集落の人が楽しかったら集落の人は多分自分の友達を呼ぶし、
うんうん、
そしたらそれが本町の魅力につながるし、そしたら誰も無理がない。それが多分僕は満月マルシェの、 広がり方ってそうやと思
うん
ですよ。僕らが楽しいことやってたら同調する人が現れて、その人が出店者も呼ぶしお客さんも呼ぶしっていう連鎖が全く、ま、宣伝しなくても、うん、SNS だけでアコまで行ったっていう一つかなと思ってて、はい、からそう盛り上げるんじゃなくて自分らが盛り上がってれば、うん、いいんじゃないみたいな勝手に
そしたら楽しいしずっとできるし
そうそうそう
そう、それに同調した人がまた来てくれるし、
そうそうそうそう、やっぱ人呼ぼうとかっていうことを前に押し出してやっても、うん、誰も来ないし、
ね、うんうん、
そんないっぱいあるしっていうのもあって、そう地域活性化はそっち方向ですね。僕は内向きですね。
なるほど。
内向きの地域活性化。そう、負担のない活性化。面白いな。そう。
これ最後になるんですが、
はい、
これからまだ滋賀県帰ってきてはないけど、うん、今どこか違う地域にいて、うん、でもなんかこういうことしたいっていう人が 帰ってくる前にこういうことしといたらいいよとか、これは逆にあんましなくてもいいかもねみたいなので、
うん、
例えば田中さんは一旦大阪で出て、うん、でその時にもともと勤めた会社があって、うん、でちょっとこういうのやりたいかもみたいなところが出てきた時に、うん、ああこれを手法しといたらよかったなみたいなとか、なんかこうメッセージ的にあったりされますか、うん、
メッセージ的に、まあ、僕の感覚
で全然、はい、
ほんまに自分がの欲求というか、
はい、
湧いてきたことに従って動いてれば、はい、勝手に縁はつながっていくと思うから、
はい、
やりたかったらやったらいいんじゃないって思う、うん、そしたら勝手に多分なんちゅうのシガーで何かやりたいなって思ったやったら、はい、じゃあそのために何の準備がいるんって、まあ、考えるんやろうけど、とりあえず帰ってきて始めてみるみたいな、
はい、
始め出すと多分なんか
動き出すから、
動き出すの違うかなって思うんですけどね。だから僕自身があんまりそういう準備しっかりしてないんであの感覚でなんとかなるやろうと思ってやってたらなんとかなるもんで、
はい、うん、なんとかもう全然なってるし、
なってますよね、はい、結果的にね、
うん
うん、そうよく言うじゃないですか、ね、準備が整ってからやろうと思ったらいつまでたってもできひんっていうから、
うん
うんうん、でとりあえず帰ってきたらっていう感じですね。
すごく勉強に今回なったのは、
うん、
資本を整えてやるとかじゃなくて、小さく自分がまずできるところからしっかり考えて動き出して、その田んぼの畑の方もそうですし、自分は今お金ないけど、うん、どっかにプレゼンして借りるとか、
そうですね、
半月回しもあの大きい規模をいきなりするんじゃなくて、友達だけで、あの出店者でお客さん来へんけどやれないな、
そうそう、だからお客さんはそもそも必要じゃなかったんだよね、
うん、
月末。だから今でも別に客が来ようが来まいが、うん、出店者が集まろうが集まらないが、うん、別に僕らはノンストレスなわけです、うん、むしろ来すぎてストレスって、うん、あのそのそれをさばくのがまあまあ大変
だから、そうですね、
まあ、こんなん言ったらまたね、
ええ、
上から上からじゃないんですけどすごいあの来てくれるのありがたいんですけど、はい、もうキャパ的にね、うん、結構限界が来てるっていうのはあって、すごい大変は大変ですね。まあ茶卓も大変やろなと思いながらやってますけど
ああ面白かった。
そんな感じですね。滋賀県でやりたいと思ったらやる、
はい、やる、とりあえず帰ってきてちっちゃくでもやってみると、そしたらなんか動くかもしれないし、
で満月マルシェに来たら、
はい、
多分つながりはできる、うん、
いい終わりいいですね、最後ちゃんと上げてみて、
そうそうそうそう、
ありがとうございました、はい、インタビュー以上です、
ありがとうございます。